ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬそう。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを説く。我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれと。この人を助けてやれとか、人が助かると申しますが、人が助かるということが、やはり信心と言いましょうか、宗教と言いましょうか、まあやっぱり信心というのでしょうかね。その宗教というのがありますが、宗教を何々教を信じるとか、信心宗教をするでしょうかね。その宗教をするとか宗教を持つとか言いますけれども、それと信心をする、まあ、信仰をするというのでしょうかね。信心をするということは微妙に違うように思いますね。何々宗教の信者であっても信心をしていないという方もおられますね。その何と言いましょうかね、教団に属しているというのか、何というのでしょうかね、いわゆる信心をする、まあこれは信心をするというのはやはり教えを行じるということになるのではないでしょうかね。その団体に属するということがありますが、そのメンバーだと、私はどこそこのメンバーだと、いわゆる何々宗教のメンバーだと。ところがそのメンバーとしてと言いましょうか、メンバーではあるけれども、いわゆる信心に取り組む、その宗教で教えてくださるその信心と言いましょうかね、に取り組むという人は、まあこれは意外と少ないような感じもいたしますね。あるこのお道でも、詩人様でしたか、たくさんの御大祭の時のたくさんのお参りがある、この中で誠の信者はどれほどいるだろうかと、いわゆる誠の信者、本当の意味においての信心をしている人ということではないでしょうかね。信心をせよと言うと、まあ拝み出しますわいとかいうような言葉が残っているようですけれども、いわゆる神様に手を合わせて拝む、それだけで信心をしているという気になるものですね。まあそれはしないよりかましでしょうけれども、それはどこまでも自分中心の自分の願い事を叶えてほしい、自分にとって好都合なことが起こってほしいという程度のことではなかろうかと思いますね。いや、それが悪いというわけではない、それが出だしといいましょうか、入り口といいましょうか、そこから始まるのでしょうけれども、例えば世界真の平和を祈るとか願う、もう戦争があってはいけないと いう戦争撲滅だという運動がありますけれども、これもまあ入り口というのか、それは自分の身内のものを戦争で死なせたくない、もちろん自分自身も戦争に行って死ぬのはごめんだと、そして自分のいわゆる息子や娘や、まあ娘というのは少ないかもしれませんが、息子でしょうかね、お母さんあたりが、お父さんあたりが自分の息子を兵隊に取られてそれこそ死んでいくのは嫌だと。ですからもうそういう身内の者が戦争で亡くなるのはもうそういうことは悲しいことだからあってはいけない、だから戦争が反対だという、そこから始まるのでしょうけれども、それはどこまでもまあ身引きと言いましょうかね、マイホーム的と言いましょうかね、自分さえ良ければよい、自分さえ、自分の家族さえ、自分の身内さえ守られればよい、だから戦争はやめようという発想からはまだ出ていないわけですね。そこから本当に心が育って、それこそ世界の人々の助かりを祈れるようになる、世界の人々が助かれることを祈る、そういうことになった時に戦争があったのでは、それこそ悲しい人たちがたくさんできる、今現に困っている人たちがおられるわけですから、そういう方たちのためにも戦争が撲滅されることを願い祈るという、いわゆる人の助かり、人々が助かれるそのことのためにどうでも戦争がなくならなければならないというようなことに、まあ私どものやはり心が育ってこなければならないと思うのですね。教祖様の御教えでしたか、その自分の子供と、例えば隣の子供ですか、他人の子供とがその一緒にこけてしまったと、倒れたと、そうしたらどちらを先に起こそうとするか、まあ大抵は我が子が可愛いものですから我が子を起こそうといたしますね。教祖様はそれこそ人の子を先に起こすような気で折れとおっしゃっておられましたね。師匠は大坪宗一郎氏はこのことを、まあ形は違いますけれども同じような情景にあった時に、まあ実は妹さんの子供さんと師匠自らの子供さんとが同じ年齢ぐらいで現れたそうです。ところが妹さんのはご主人が戦争でしょうか、いや病気でしたかね、何かご主人が亡くなられて、まあ妹さんが育てておられたそうです。ですからまあ一緒に住んでおられたのですかね。で帰ってくるとまあ子供が寄ってくるわけですね。その時には師匠は決して自分の子供を先に抱こうとはされなかったと、その妹さんの子供さんの方にまあ情をかけられたと言いましょうかね、かけるとすればその娘さん、妹さんの子供さんの方にをまず先に抱き上げたというような、まあそういう師匠であられたということですね。人の助かりを先に願う、そしてその次にまあよかったら自分の方も助けてもらうというのでしょうか、いやむしろ自分の助かりというものはもう置いといて、そばに置いといて人様の助かりを祈る願う、そういう心が それこそ人々の間に育ってくるならば、もしそういう心が人々の間に育ったならば、おそらく戦争というものもなくなることでしょうね。やっぱりどこまでも自分中心であり、自分さえ良ければ良いとか、自分の都合の良いように、自分の願い通りにことが運びますようにという、そこから抜け出せない、そこに争いが絶えることはない、なくなることはないということなのでしょうから、師匠が神様からお知らせをいただかれた、人間がどんなに横で手をつないでも決して世界真の平和は訪れないよと、人間がその両手を上に上げて、いわゆる万歳をした姿ですね。万歳をした姿というのは、神様に無条件降伏をした姿でもありますね。それはすなわち神様の仰せには背きませんという姿でもありましょうし、神様が教えてくださることに従いますということでもありましょうね。いわばそれはある意味において我情であり、我欲というものを捨てた姿とも言えるかもしれませんね。その我情我欲を捨てて神様の前に全面降伏をした、そういう人たちが上で手をつないで初めて世界真の平和は訪れるのだと、私どもが私利私欲や我情我欲を持ちつつ横で手をつなごうとしても、それは難しいものがありますね。信心をさせていただくということ、宗教心があるということと、信心をするしているということとは少し微妙な違いがありますね。やはり私どもは信心をさせていただかなければならない。では信心をするということはどういうことなのか、この道においてというのか、師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古、信心の稽古と言われますね。信心の稽古をさせていただく、その以上の見教えがあります。黙って治めるとか、泥の心でとか、天の心でとか、一切が親愛だとか、天地に知恵の心だとか、そのいろいろな見教えがありますね。それこそ御霊様には力はない、それは天地のトリックだと、いわゆる御霊様がたたり触りをしているというような宗教といいましょうか、そういうことを説かれる宗教もあるようですけれども、師匠はそれは神様の天地のトリックだと、御霊様にそういう力はない、神様がその姿形をただ使っておられるだけだというような教えもありますね。まあそこから何と言いましょうかね、宗教革命でも起こるとすればこういうところかもしれないねと、やば御霊の働きはないのだと、まあ、断言しておられますね。それは神様のトリックだと、神様のお働きだと、すなわち一切が神様のお働きだということにつながってくるわけですけれども、その神様のお働きを受けていこうというのが信心、愛楽念を行じる、信心をする、愛楽において師匠のもとで信心をさせていただくということの第一は、ここ数日お話ししておりますように、成り行きを大切にする、それは私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事事柄、それは神様のお働きだから大切にするということですね。でおさらいのようになりますけれども、その成り行きを大切にするということのでは どうしたら大切にすることになるのか。なるほど、成り行きを大切にしなさい、尊びなさいと言われるけれども、どうしたらいいのか。一体成り行きを大切にするということはどういうことなのかと、これは実際に大切にしてみようと取り組まなければその疑問すら湧いてこない。だからそれこそ師匠の見教えの受け売りということであるならば、成り行きを大切にしなさいよ、尊びなさいよで終わるわけです。しかし実際に大切にしようとするときに、どうしたらよいのか、それは実際に取り組んでみなければ、取り組んでみて初めて湧いてくる疑問ではないでしょうかね。取り組まなければ疑問も湧いてこない。さあ、まあ今はもうないかもしれませんが、昔はありましたね。押し売りさんというのがありました。押し売りさんが来た、何々を買ってくれと来た。あ、これも成り行きだ、だからこれは買うのが本当なんだろうか、買うことが大切にするということなんだろうか、でもいらないから不必要なものでも買うのが大切にすることなんだろうかと感じたりいたしますね。そこに疑問ができてくるわけです。それこそ車のセールスがの方が来たと、この車を買ってくれと、買いませんかと言ってきた。あ、これは車を買えと神様がおっしゃっておられるのかな、この車を買うのが本当なのだろうかと、そこにまた疑問が湧いてくるわけですね。道が二手に分かれている、右に行く左に行く、あ、どっちが本当だろうか、右に行くのが本当だろうか、左に行くのが成り行きだろうか、どちらに行くのが成り行きを大切にするということなのだろうかといったような、実際にそれを実地に行じようとすれば必ずそこに迷うところが出てくるものです。もしその迷いがないとするならば、成り行きを大切にしてないということの証かもしれませんね。本当に大切にしようとしたら、さあこれはどうすることが大切にすることなのか、右に行くことなのか、左に行くことなのかという疑問が必ず湧いてくるものです。その時にどちらの道を行く、どういかに大切にしていくかということを、実は愛楽理念をひも解くと師匠のご理解の中に、これはこういただいていきなさいということが、その時その時に応じてお解きくださっているわけですね。ですからそこまでいただいていかなければならない。こういう成り行きの時にはどちらを取るべきなのかという、そこを本当は稽古していかなければならない。ただ成り行きを大切にするということを、ただ文字面だけを見て覚えていただければ何にもならないということになりましょうね。で、実際に成り行きを大切にするということはどういうことだろうかと、まあ大まかに言えば、どちらか楽な方と、修行だな、苦しいな、嫌だなと思う方があったら、その嫌だなと思う方を取っていきなさい、選んでいきなさいというようなことを教えてくださいましたね。また私がそのパソコンを買いに行って仕事をしませんかと誘われて断った、そういう時には師匠は、そのとっさに断りが出たらもうそれでよいと、そこからまた、まあ新しい成り行きがあるというのでしょうかね。ことさらあまり悩むことはないよと、まあおっしゃって教えてご理解くださいましたね。もうその場で、まああれこれ悩むことなく即断ってしまったのならば、それはもうそれでよいと。 まあ成り行きのいただき方にもいろいろあるわけですからね。大切にしようとすると必ずそこに疑問が湧いてきます。もう一つのいただき方は、いわば成り行きを受けるという生き方と、もう一つその成り行きによって心を育てるといういただき方ですね。さあその成り行きを通して心を育てていこう、自らの心を育てていこうというわけです。まずその成り行きを受ける、右にしてください、左にしてくださいと言われたら、それをまず受けるということを基本として、さあこれは私の心が小さいから受けることができないのだ、あこれは私の心がまだ汚い卑しい心があるから、その成り行きを、まあ、いわば受けることができない。確かに成り行きを受けるためには自らの私利私欲であったり我欲我欲というものを外さなければ成り行きを受けることができないという場面はたくさんありますからね。その成り行きを受けることによって我欲を外し我欲を外していくということの、そういう稽古が神様が求められます。いわば成り行きを大切にするということは、その成り行きを受けるということを主軸にしてと言いましょうかね、にして自らの心を育てていく、成り行きを受ける、その成り行きによって心を育てるということの、まあ繰り返しということになりましょうかね。一回できたから、一回心を育てたからそれでよいというものではない。お野菜やそのお花を作るでも、お水を毎日毎日かけたりいたしますね。ですから繰り返し繰り返しの稽古がいるということです。それこそ毎日毎日の成り行きを大切にするという、その稽古の積み重ね、そこに初めて神様が願いとされる私どもの心がいよいよ育ってくるということになるのではないでしょうかね。心が育たなければ本当の意味においての助かりは得られませんからね。また世界の真の平和ということも、人間の心が育たなければなかなか実現できるとは思いませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。